人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、五木ひろゆきさん作詞、歌の旅人をお聴きいただきました。歌は松原武史さんでした。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
今回はなんと30回目ということなんです。
30回ですか。
はい、四国徳島を旅していただきます、
うん、なんとなく四国徳島とかっていうとね、なんかこう心の中でホッとするところがあるんです。それこそ全国いろんな県や町があるんですけども、なんか徳島とか四国とかっていうとなんかこう急にこう気持ちがこう緩やかになったりするのはなぜでしょうね。なんていうかな、やっぱり南国っていうイメージもありますし、その他に何かこう太平洋とかね、瀬戸内とかね、そういう感覚っていうのはなんか心がこうホッとするようなところがあるんです。非常に不思議なんですけどね。
はい、まあ、四国は百字巡礼でねよく回ってらっしゃると思うんですが、は
い、僕も行きました。それで最初にそのお遍路の心得みたいなものをね、
はい、
教えられるんですけども、まあ本来今は非常にのどかな牧歌的な雰囲気のお遍路なんですけども、そもそもは人間が最後にたどり着くそういう場面を頭の中で思い描きながら白い装束に身を固めていくわけですから、
はい、
そういうものだったんでしょうね。非常になんかこう深いところのある行事なんです。菜の花がこう咲いててね、それで青空があって白い雲があって、そこをこう杖をついて歩くっていうとなんかこうすごくのどかな感じだけするんですけども、本来はねもっと人間が生死といいますか、生きること死ぬことそういうものをきちんと覚悟しながら一歩一歩足を踏みしめて歩くという、そういう催しだったようですね。はい、
その徳島阿波って言いますけど、
ええ、
その弘法大師の発心の道場って言われてるそうですね。
非常に弘法大師にこう縁のゆかりの深いところなんですけども、うん、徳島は今でもこう仏壇仏具の生産量すごい多いところだそうですね。弘法大師にゆかりのある土地であるということもね、
はい、
日本のそういうその始祖と言われる方々の中には例えば非常に厳粛な厳しい感じのする方もいるし、弘法大師空海っていうのはなんかこれおおらかなところがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
宇宙に向かって広がっていくようなね、
あ、
そういう伸び伸びしたところがあって、司馬遼太郎さんの小説なんかもね読んでても面白かったですね。今度何書くんだって司馬さんが聞かれて、空海を書きますって言ったら、確かその親族の方かお父さんだったか忘れましたけど、年上の方が、お前あんなもの書くのかってびっくりされたっていうふうにね。そのあんなものっていうのは、
はい、
そういう小説家の限界を超えたようなスケールの大きいってこういう意味だと思うんですよ。
なるほど、
うん、つまりそこに挑戦するのかというような意味でね、びっくりされたっていうんですけどね。それこそもう空海っていう人は 科学者でもあったし、文学者でもあったし、詩人でもあったし、まあ、もちろん宗教家ですけども、まあ、政治家でもあったし、もうありとあらゆるそういうふうな才能を一身に集めたようなそういう存在でしたから、
はい、
ちょっとね、太刀打ちできないっていう感じのあるそういう存在ですね。
その空海さんが四国地を歩いて回って自分を見つめたり布教したりしていた土地なんですよね、うん、その阿波の国なんですけど、地形見ますと川がたくさん流れてますよね。一番有名なのは吉野川、四国三郎なんて言われてますけれど、暴れ川だそうですよね。
坂東太郎に四国三郎か。
そう、うん、あと中川、勝浦川ですか、川が流れていて、
うん
うん、あと山もね、四国でも真ん中に山がありますよね。
四国ってね結構大変なんですよ。ですからあそこの4県をこうそれぞれ訪ねていこうとすると、
はい、
列車で行っても車で行っても大変なんですよね。
そうなんですよね、
山越えになるからね。
ただそういう川があったりすると人が住んで、うん、そこから文化が起きてとか、うん、文明が起きてとか、うん、産業が起きてとか、うん、やっぱり人間活動が活発になるようですね。
活発さっていうのは感じますね。
はい、
あの
吉野川は阿波の金蔵って言われてたそうですよ。藍が取れたのがまずその理由らしいんですけどもね、暴れ川だけれども、
うん、
その洪水の時に肥沃な土地を持ってきてくれる。
ああそれはもうあのエジプトなんかも昔のメソポタミア文明とかね、
はい、
そういうのはそうですね。洪水が神の恵みって言われたわけですから。
あ、なるほど。
でも今ちょっとね、雨があんまりこう降りすぎると大変ですよ。
やっぱり自然と対峙するのはなかなか大変なことですね、うん、今回もですねいろいろ調べると徳島出身者いろんな方がいらっしゃいました。
はい、
まず歌い手さんで言いますと徳島出身で知られているのはアンジェラ・アキさん。
あ、ちょっと眼鏡かけたピアノ弾き語りする。
そうです、そうです。
若いお嬢さんね、
はい、素敵な曲をたくさん書いてらしてねいろんな曲を書いてらっしゃいますが、ふるさとを歌っているホームっていう曲があるんですね、
う
ん、
あ、
ということは徳島のことですよね。
なるほど、
はい、
うんうん、
1曲目これを聴いていただこうと思います。作詞作曲歌アンジェラ・アキさんでホーム。
繊細な糸で素朴な街に縛り付けられてた頃、見上げるたびに空は映した遥かに遠い世界を、小さな場所を後にしてからを託して心を
原亜紀さんでホームをお聴きいただいています。これ長い曲なんですよ。
同じふるさとを思うにしても本当に昔の柿の木坂とかね、ああいう時代と全くこう曲層っていうのが違ってるもんなんですね。
そうですね。
でもそのふるさとを思う人間の心っていうのは変わりはないけれども、それの表現の仕方っていうのはびっくりするほど移り変わっていくもんなんですね。
特にその音楽のメロディーって本当に時代によって違って、うん、逆に昔の音楽聴くとその時代が出てきますね、
うんうん、こういう番組やってて昔のそれこそ庄司太郎さんからアンジェラ・アキさんまでっていう風にね、もう一挙にこう時間の中に聴いてると、
はい、
何十年っていう時間がダーッと流れていくような、そういう実感がありますね。
本当ですね。その徳島阿波のお話を今日は伺ってるんですけどもね、
人物はどうですか。
いろんな方が出てます。一番パッとこう頭に浮かぶのは、はい、作家でいうと瀬戸内寂聴
これは
よくご存じでらっしゃいますでしょ
あの徳島を代表するというよりは瀬戸内さんが徳島を背負ってるような感じですか、
はい、そうですね、はい、
よく存じてます。
それから日本の SF 小説の父と言われているとお聞きしましたが、海野十三さん、私はよく存じ上げないんだけど。
懐かしいですね、海野十三。
懐かしい。
僕の小学生時代は海野十三、それから南陽一郎、はい、から山中峰太郎っていうね、この3人の方たちが本当にもう僕らの少年たちのアイドルでしたから、海野十三さんはちょっと SF っぽい、
はい、
新しい小説のスタイル、
はい、
山中峰太郎っていう人は軍事探偵もの、南陽一郎っていうのもやっぱり空想的な形ですけども、非常にまあ、僕らにとってはね、懐かしい作家の一人ですね。
そうですか、うんうん、あとですね、写真家の辰木義弘さんが
仲間の師じゃたっちゃんっていうふうに呼んでましたけども、はい、本当に辰木さん、篠山さん、
はい、
荒木さん、添江さん、なんかもう戦後写真の時代っていうのが一時期ありましてね、本当に辰木さんはその中でのもうスター中のスターでしたね。
そうでしたよね。なっちゃんの写真館といって、
はい、
その朝ドラのタイトルになりましたけど、
辰木さんのご実家が、
そうです、
ご実家がモデルで写真館だった。
そうなんですね。なんと徳島でいうとウェルカメというウミガメの朝ドラもありまして、
はい
はい、2回朝の連続テレビ小説の舞台になってるんですね。
それだけなんか殻がはっきりしてるっていうことなんですかね。ドラマが作りやすいっていうか。
そうかもしれませんね、うん、
キャラクターが立ってるっていう。
そうかもしれません。あと漫画家のサイモン・フミさん、東京ラブストーリーの方ですけどもね、それから竹宮恵子さん、京都聖華大漫画家の教授でいらっしゃいますよ。風と木の歌とか
大学で漫画教えてるんですね。
そうなんです、日本で初めてできた漫画家、その教授になられてます、うん、お会いしたことあるんですが、とても寡黙な方で、人見知りだとご自身で言ってらっしゃいましたね。あと山上達彦さん、ガキデカの漫画ですよね、
うんうんうんうん、
はい、徳島生まれで育ちは大阪らしいんですけど、山上さんのふるさとは徳島です。あと学者さんがたくさん出てらっしゃいますよ。考古学人類学の先駆者と言われている鳥居隆三さん、はい、小学校しか出てらっしゃらない、しかも中退だそうですけれど、台湾、中国、千島、アイヌなど東アジアをもう調査して探検して研究して第一人者になられたという素晴らしい方ですね。あと歌手で言いますと、徳島出身でディック・ミネさん、
はあ、でもなんかよくわかるような気もしますね。徳島っていうのはなんとなくインターナショナルな感じがするんです。ですからディック・ミネなんていうのはそれこそアンジェラ・アキじゃないけども、
はい、
その当時としてはね、庄司太郎なんていうのに比べると、はい、ものすごくモダンな名前でしょ。
そうですよね。
それでディック・ミネさんなんか歌ってた歌はブルースとかね、
はい、
そういうのが多かったですから、当時のブルースっていうのは今のニューミュージックですから、
そうですね、
もうすごく新鮮な、いわゆる古い歌謡曲調の、まあ、演歌調の歌に比べると、とんでもない新しいニューミュージックだったんじゃないですかね。
そうですよね、まあ、アンジェラ・アキさんはイタリア系のアメリカ人のお母さんですから、まだアンジェラ・アキというカタカナ名わかるんですけど、リック・ミネさんは純粋日本人ですよね
でもああいう時代にね、横文字の名前を使うのは戦後のフランク長いなんていうのと違ってね、はい、なかなか大変だったはずなんですよ。
そのディック・ミルさんの歌をお聴きいただこうと思います。
懐かしいですね。
上海ブルースという曲、有名ですよね。
そうですね、上海は国際的な的と言われてね、それで日中戦争が激しくなる、直前というか、白系ロシア人、ユダヤ人、そしてフランス疎開英国、もう世界中の人々が上海に集まってきて、そして日本では禁止されていたジャズとかそういうものがもう日夜流れていた時代ですから、
はい、
ある意味での華やかな世界、ガーデンブリッジなんていうね、みんな誰でも知ってましたからね、憧れの的でした、その頃の歌ですね。
そうですか、昭和13年の曲だと聞いてますが、ではお聴きください。作詞島田欣也、作曲大久保徳次郎、ディック・ミネさんの歌で上海ブルース。
涙ぐんでる上海の夢のスマロの街の日、リラの花散る今宵は君を思い出す。何にも言わずに別れたね君と僕、ガーデンブリッジ、誰と見る青い月、悲しいブルースになぜか忘れの面影、波を荒れるな後場の月もへとらんぜ、二度とは会えない別れたあの瞳、乱れる上海の月の下。
いやー、随分ある意味で言うと癖のある歌い方なんですけども、それが味になってるっていう、そういう歌い手さんですね。
そうですね。
なんかその当時として国策を進行するような国民歌とか軍歌とかそういうものがもっぱらの時代にね、
はい、
月もエトランジェなんてねよく頑張って歌ってましたよ。
そう、頑張って歌ってたのかもしれませんね、
きっとね。ですからそういう翼賛時代っていうか、そういう時代、軍国主義の時代にね、なんかちょっとした心のオアシスみたいな、そういう感じがして、好きな人にはたまらなかったんじゃないですかね。
特集の途中ですが、ここで台風8号に関するニュースをニューススタジオからお伝えします。
はい、お伝えします。大型で強い台風8号は沖縄本島地方と鹿児島県奄美地方の一部を暴風域に巻き込みながら北上しています。気象庁の発表によりますと、台風8号は中心の気圧は950ヘクトパスカルと勢力がやや弱まりましたが、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の南東側310キロ以内と北西側170キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。現在沖縄本島地方と奄美地方のそれぞれ一部が暴風域に入っています。 沖縄本島地方や奄美地方には台風の外側の発達した雨雲が流れ込み、断続的に激しい雨が降っています。これまでの雨で沖縄県では土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があります。気象庁は記録的な暴風や高波、それに大雨によって甚大な被害の恐れがあるとして、沖縄本島地方に暴風と波浪の特別警報を、沖縄本島の中南部と北部に大雨の特別警報を発表しています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、浸水、洪水などに厳重に警戒し、頑丈な建物の中で安全を確保するよう呼びかけています。また台風の接近に伴って九州や奄美地方では今日は風が強まり、最大風速は24メートルから25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想され、奄美地方と九州南部の沿岸は猛烈なしけとなる見込みです。さらに台風の周辺を回る暖かく湿った空気が流れ込むため、今日は西日本から東北の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は台風から離れた地域でも雨の降り方に注意し、土砂災害や低い土地の浸水、落雷、突風などに十分注意するよう呼びかけています。 NHK が沖縄県内の自治体や消防に確認したところ、昨夜11時の時点で今回の台風で転倒して骨折するなど怪我をした人は30人に上っています。沖縄県では18の市町村の55万人余りに避難勧告が出されています。また各地で停電も相次ぎ、沖縄電力によりますと午前0時現在31市町村の9万世帯余りが停電しているということです。また九州電力によりますと、鹿児島県でも奄美地方の1万4000世帯余りが停電しているということです。大型で強い台風8号は沖縄本島地方と鹿児島県奄美地方の一部を暴風域に巻き込みながら北上しています。気象庁は暴風と高波、土砂災害などに厳重に警戒し、安全を確保するよう呼びかけています。以上、台風8号のニュースをお伝えしました。
それでは特集、作家五木寛之の歌の旅人徳島県編を先ほどの続きからお聞きください。
県民かたぎを調べていてとても面白かったんですけれどもね、はい、もし阿武隈銭が入ったら、はあはあ、四国4県を比較してるんですけど、
なんか大きな宝くじでドーンと当たった時のことですね。
そう、香川県そのまま使う、はい、
そのまま使う、
はい、愛媛県それを元手に増やすすごい、高知県いくらか足してみんなで飲むらしいですね。
2回も高知県っていう感じですね、
は
い、
では徳島はどうかということなんですが、うんうん、がっちり貯金すると書いてありました
それはどうかな、
まあね、これはちょっと極端なのかもしれませんけど、
でもまあそういう話ってね、うん、言えてみようっていうところはあるんですよ、うん、どことなくそう言われるとちょっと苦笑いするようなところはありますけどね。そのまま貯金するね、
しっかりしてるというかね。
僕はやっぱりどんどん使うと思うね、徳島の人だったら
そうですか。まあこれは単にこう言われてるだけなんで、正しいかどうか全く私も分かりませんけれど、堅実で勤勉で優しくて信仰心に厚いというようなことが書かれてましたね。
まあ、徳島に対する愛着っていうのは人一倍強いんだと思います。ですから例えば全国の地方新聞ってありますよね、はい、地方紙っていう、そういう中で占有率の高いところってあるんですけども、徳島新聞っていうのはもうなんて新聞って言えば徳島では徳島新聞のことなんです。他の新聞はなんとか新聞って言わなきゃいけない、
ああそうですか、
新聞でっていうとね徳島新聞のことだっていうぐらい、はい、なんかもう80数パーセントっていう、
そうらしいです、
7%とかなんか言ってましたけどね、
87%のシェアだって、
すごいですよね、
まあ、前後ですけどね、ということはほとんどの人が
圧倒的に徳島新聞を読んでるっていう、
まとまりがいい県なんだなと思ったんですけれどもね、
愛嬌心が強いというか、なんと言いますか、
いや本当になんかこうね力強さを感じるのは、例えばその新たな動きで最近よく話題になっている葉っぱビジネスっていうのがこの徳島で話題になっていて、
葉っぱビジネス、
はい、おばあちゃんがですねおかずのつまの葉っぱをいっぱい摘んでは、儲けていると、儲けて言ったら変なんですけど、うんうん、まあ、農協の指導員が横石さんという方らしいんですけど、お年寄りに葉っぱを摘んでこれを仕事にしようよっていうことで、う
ん、結構あれね値段高いんだと思うんですよ、
多分そうなんだと思うんですが、うん、受けていてですね、皆さんパソコンを簡単なシステム作って教えたらそれに向かうのが楽しみで、お孫さんに何か買ってあげるので生きがいになって元気になったと。
和食にはね、日本人はそういう季節の彩りっていうか、
ええ、
そういうもので葉っぱ使いますからね、お寿司の出前のちょっとこうもみなんか乗っかってるとね、風流な感じがするでしょ。
目でいただくものですもんね、
ただあれもやっぱりお金落として仕入れてるんでしょうからね、
はい、
は
い、なんかそういう地域でもあるんだなと思ったんですけど、産業を見ているとさまざまな方がこの場所を統治してますけど、八須賀家、
はい
はい、この八須賀のお殿様が随分その産業振興してるみたいなんですね。吉野川流域の藍をこう支えたりとか、あと手すき和紙、これも奨励してやったりとか、
そうですね、かつての旧藩時代のその産業やその政策っていうものは、戦後何十年も経ってもまだ続いて生きてるところがあるんですね。八須賀家のそういう家風というか藩のシステムっていうか、そういうものは生きてるんでしょう、やっぱり今も。
そうなんでしょうね、一生懸命こう支えるっていう体制がきっと大事だったんでしょうね、あの時代ですから、絞り取るんじゃなくて一生懸命支えて、やる気にさせて、産業振興してというのが今の徳島を作って、それが葉っぱビジネスまで行ったのかななんて勝手に想像してるんですけどもね。
気候がああいうところですから、
はい、
スポーツマンなんか随分多いんじゃないですか。
はい、私が一番覚えてるのは池田高校の監督、
蔦監督池田高校はね、
天野攻めだるまなんて言われてましたでしょ。その蔦監督の教え子で巨人の水野勝人さんとか、いっぱいね教え子がプロ選手になってますもんね。蔦監督の時に計3回甲子園で優勝してるんですよね。
あ
と上田俊治監督、日本シリーズ3連覇した阪急監督としてですけど、上田俊治さんも、
地味な方でしたけどすごい実績のある監督さんでしたね。
あとその人だけじゃなくて、皆さんが阿波に行くのはイベントも多いというか、阿波踊り、
なんといってもやっぱり阿波っていうと阿波踊り、徳島っていうと阿波踊りっていう風に ね口をついて出てきますよね、
はい、踊るアホに見るアホと、同じアホなら踊らにゃそんそんと、つい仲間にこう入っていきたく、ね、
作家の田辺聖子さんなんかも蓮を作ってね、
はい、
阿波に行ってられましたね、徳島に
参加
して
ね。
まあ日本のやっぱり三大祭りでしょ。
そうですよね、400年の歴史があるそうですから。
あれ阿波踊り見ててね、僕も何度か見物させてもらってんですけども、こう徳州のユーモラスな踊り、それから女性が全然それと対照的にね、
はい、
天下で優雅な情緒のある踊りというのはこうコントラストをすごい発揮してるんですよね、その辺がやっぱり面白いです ね
男踊り女踊りってありますもんね、観光客もちょっと教えてもらって連に入れるんだそうですね、それが人気の秘密なのかも分かりませんね、県内のほとんどの小学校で秋の運動会に阿波踊りが徳島ではメニューとして入ってるんだそうです
子どもたちもね、
それから国の重要無形民族文化財になっている阿波の人形浄瑠璃、
はい、これはもう昔からの伝統芸能ですね、
はい、太棹でね、そして人形がこう踊ると、これな調べて面白かったんですけど、吉野川流域に藍が産業として栄えて、豪商が生まれて人形浄瑠璃のプロを呼んで、まずそれが起こりらしいんですね。とそれをうちでも呼びたいけどお金がないんで、農家が舞台を作って、農村舞台というのを作って自分たちがデコ人形をこう動かしてやっていて全部に広がったと書いてありました。
地元で地方でやる歌舞伎みたいなもんですね、
はい、農村歌舞伎の人形浄瑠璃版なのかもしれませんけどね、つまり阿波踊りと同じ参加感っていうんでしょうか、やりたいっていう気持ちの多いところなのかも しれませんね。
そうですね、
いろんなところありますけれど、宇多津の街並みもありますが、いらしたことありますか？
いや、宇多津っていうのはね、結構全国にあるんですね、あちこち、うん、ですから宇多津川があるっていう、まあ、商売が繁盛してるっていう意味で ね言いますけども、まあ、防火のためだとかいろんな説があるんですけどね、防犯のためだとか、
はい、
結構北から南まで日本でも宇多津のある街っていうのはあります。
徳島にもありまして、こう脇町とかね、美馬市とか、ともかく写真見るとすごく素敵で一度行ってみたいなと思ってるんですけど、結局この宇多津の街並みがあるというのは全国的にかつて繁栄したってことなんでしょうね。
そうですね、旧藩時代に非常に栄えた町っていうか、はい、そういうところがやっぱり宇多津を上げる、まあなんていうか余力があったんでしょうね、
はい、先ほどもちょっと名前出しましたが、漫画家のサイモンフミさん。
あ、サイモンさん、
はい、徳島市のご出身で、まあ、サイモンさんというと東京ラブストーリー、これはもう原作ということなんですが、ぜひこの東京ラブストーリーを聞いていただいて、思っていただければと思います。作詞作曲、歌は小田和正さんです。ラブストーリーは突然に。ラブストーリーは突然に、小田和正さんでした。この東京ラブストーリーが徳島出身のサイモン・フミさんの作品でした。
今聞いてて感じたんですけども、全 たこのリズムでね、阿波踊り踊れますよね。
まさか本当ですね、
小田さんがそういう感じで曲を作ったんじゃないんでしょうけども、編み傘かぶってね、白い足袋を履いて、こういうふうに踊っていけばもう全くぴったり合うなと思ってね、
本当ですね、
頭の中でイメージしながら聴いてたんですけどね、こういう曲の踊りっていうのもあっていいんじゃないかな、
地域のリズムがサイモンさんの中にもちょっとあって、それが小田さんに向かっていたと、テレパシーのように言ったかもしれませんね。
そうですね、
阿波踊りっていうのはそういう意味では普遍的な音楽なのかもしれませんね。
うん、そうですね、全国的に人気ありますしね、
はい、徳島でね調べてて面白かったのは、徳島県民の歌っていうのがあって、はい、その歌詞の一部なんですけど、爽やかさ、すだちの香りって、すだちが出てくるんです。食べ物の話は少ししたいんですけど、ね、うん、何にでもすだちをかけるのが徳島の方。
僕の古い友人で、はい、お中元に必ずすだちを一箱いただいて、すだちっていうのもこう2つ3つあるとね、非常に使い勝手はいいんですけども、箱いっぱいあるとどういうふうに使っていいのかなと思って、
ね、いやでも美味しいですよ、すだちでジュースもできますし、
皆さんに分けたりするんです
よ
ね、
お魚にもかけますし、お肉にもかけますし、美味しいんですよね、あともう食べ物で言いますと、なんといっても阿波の和三盆と忘れるわけにいかないんですけど、今の日本全国の高級和菓子は阿波の和三盆糖を使ってるそうです。
あ、そうですね、金沢なんかも和菓子で有名なところなんですけども、和三盆って言いますね、
ね、手作りで今でもきちっと作ってらっしゃるそうですけどね、完成年間から半生を潤したその手作り砂糖なんだそうですね。でその砂糖でびっくりしたんですが、鳴門地方ではお赤飯にごま砂糖をかけて食べると。
え、ごま塩じゃないんですか。
私はごま塩なんですけど、すりごまにお砂糖を混ぜて、はい、たっぷりとお赤飯にかけて食べるんだそうです。
なんとなくだけど想像つきますね、子供の頃はね、ご飯にお砂糖かけて食べてみたいと思ってましたもの。
そうですか。あとお嫁さんの嫁菓子っていうんですけど、つい先日知り合いの方が徳島の女性と結婚して、その東京で結婚式するんだけど、やっぱり花嫁菓子を引き出物に使いたいからと徳島に発注してたんですね。その花嫁菓子というのはもち米を焼いて、このまあふやきなんですけど、紅白の薄いおせんべいに砂糖水をこうハケで塗って紅白にするという花嫁菓子で、昔は配って歩いたんだそうですね。だからお砂糖っていうのは結構使う地域なのかも。
いや昔はね、砂糖はもう貴重品中の貴重品ですからね、もう一生に一度舐めたいって思うくらいのものだった時代があるわけですから、
はい、
もう今みたいにこうどんどん使うっていう感じではありませんからね。それこそもう和三盆なんて言ったら、もう押しいただいてちょっと舐めさせていただくっていう、そういう感じですよね。
なんかその贅沢の象徴、
うん、
それが徳島は少し豊かで、それがあったってことなのかもしれないし。
そうですね、長崎の方なんか、あのうちは最近里屋さんに縁の中ごたるっていうと、ちょっと加算が傾いたっていう時にそういうふうな言い方しますね。
なるほど、
ですからお砂糖屋さんに縁があるとか、お砂糖をしょっちゅう使うとかってことは、もうそのお家が繁栄してるっていうことの象徴ですから、それはよくわかりますね。
だからその花嫁菓子で配るっていうのも、皆さんに贅沢を分けているってことなのかもしれません、ね、
めでたのは若松様よと言いますか、枝も栄えるっていうね、そういう繁栄を祈ってのお砂糖なんでしょう。
ナルトもね、徳島ですよね、もうナルトの渦潮をわざわざ見たくて船で渡ったことあります。
歌謡曲にはナルトのその潮って言いますか、
はい、
歌った歌たくさんありますよね。
ありますね、徳島出身者だけじゃなくて、ご当地ソングっていうんでしょうかね、
うん、
吉野川を歌ったも剣山を歌ったものいろいろありますが、ナルトで言いますと、ナルト海峡という曲を、
いかにも歌謡曲の演歌っていう感じですけども、
五代夏子さんが歌っています。お聞きいただきましょう。作詞吉岡治、作曲水森秀夫、五代夏子さんの歌で鳴門海峡です。
風にカモメがちぎれ飛ぶ。つらすぎる、つらすぎる。
鳴門海峡、五代夏子さんでした。
アンジェラ秋から鳴門海峡まで、はい、随分徳島県は幅が広いですね。
そうですね、いろんな面を持った県と言えるかもしれませんね。
全体的にこう最初に言ったように、なんか明るい感じはありますね。
はい、あの不慮収容所でも、あのあちらの不慮になった方と、もう本当に公平に、あの上下関係なく一緒に交流して、
ああ有名なエピソードがありますね、
ドイツの文化が徳島に落ちたと、大工が日本で初めて演奏されたのは徳島だと、有名な話がありますし、なんかこういろんなものを受け入れてより多くしていく、大きくしていく県なのかもしれませんね。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る。懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、ガラス越しに